はい、こんにちは。ジネ坂大講師のカズです。今日は2020年8月21日金曜日となっております。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日も暑いですね。もう夜はね、うちのクラブはナイターで練習してるんですけども、ナイターの時は少しね、涼しい風が吹いたりして、少しね、まあ残暑は厳しいんですけども、少しね、こう、だんだんとまた、日も短くなっていく感じでね、夏の終わりに近づいてるんですけど、やっぱり日中はものすごく暑くて、もうぐったりしますよね。皆さんね、ぜひ体だけはね、健康だけはね、大事にしていただきたいと思います。ちょっと今日はなんかトークの調子が良くないですね。今日はどんなお話をしようかと思ったんですけども、まずはじゃないか、練習メニューについてのね、ちょっとお話をしたいと思います。テーマとしては練習メニューをそのまま真似してもね、同じような効果が出ませんっていうね、まあ基本的なことになります。結構僕もやはり、指導者になってもう25年経ちますし、まあスペインにね、留学した時とかなんかは、こんな練習方法があるんだなっていうふうにいろいろこう勉強してきました。でも、結局のところ、まあ若い時はね、若い時っていうかまあ、サッカーコーチ駆け出しの頃っていうのは、やはり、自分の引き出しがね、アイデアの引き出しが少ないんで、いろいろね、書籍とかを通じて、こういう練習やってみようかなとかね、こういう練習メニューがあるんだとかね、もしくはね、こういったところをね、トレーニングしたいんだけど、なんかいい練習メニューがないかなっていうふうにね、こう探したりするって、まあ、それは当然、それでいいと思うんですけども、ただ、例えば、ある監督、コーチがね、指導者が、まあ、すごくね、いい選手を育てると、すごくね、そのチームに行ったら上手くなると。そうしたときに、そこの練習メニューをそのまま自分が真似してやっても、同じような効果にはならないっていうのがね、結構というかよくあるね、問題というか、まあ、練習メニューに関するね、事柄、事情であります。どういうことかというと、結局、なんだろうな、その、まあ、監督なりコーチっていうのは、自分の中でね、まあ、経験現地もそうですし、まあ、選手に対するイメージを持ちながら、その本質的な部分をね、こういうコンセプトというか、まあ、本質的な部分を、捉えて、それを具体的な練習メニューに落とし込むという。あくまでもだから、練習メニュー自体っていうのは、まあ、ツールでしかなかったりとか、まあ、形式でしかなかったりするんですね。でも、その練習メニューを通じて、何をね、その監督、コーチが、選手に伝えようとしてるのか、何を選手に、なんだろうな、選手のスキルをね、獲得させようとしてるのかっていう、その、根本的な部分、それがまた、その一回のメニューだけじゃなくて、それがね、長期スパンであったり、中期、短期スパンで見たときに、今これをやっとかないとこうならないみたいな、そういった中核を担う、コンセプトを、それを、その監督、コーチは持っているからこそ、そのトレーニングメニューをやって、それが成果につながる。要は選手育成につながるっていうね、構造になってると思います。そうすると、そこのコンセプトの部分とかを理解せずに、その練習メニューをね、同じことをやっても同じようにはいかないんですよね。で、まあ、100歩譲って、まあ、そのコンセプトまでをね、理解して、したとして、同じことをやっても、やはりね、同じようにはやっぱいきません。ということは、つまり、どんな練習メニューであっても、やはりその監督にしか伝えられない何か、選手に伝わらない何かがあるんですね。そういった意味では、なんだろうな、練習メニューをそのまま同じことをやったから同じようなね、ように選手が育つってことはありえません。それがね、まあ、監督とか指導者、まあ、サカコーチですよね、指導者の、特徴にね、つながってくるかなと思います。なので、ある程度、もう、なんだろうな、ある程度、こう、なんだろうな、サッカーの指導経験を積んでいくと、もう練習メニューをね、本から探すっていうのはね、まあ、もちろんたまにね、こう、なんかこう、ヒントがないかなと思ってやることあるんですけども、例えばなんだろうな、サッカー雑誌とか、まあ、サッカーのね、本とかを読んで、あ、この練習メニュー、ちょっとやってみようかなって言った時でも、それをね、結構もう経験を積んでくると、その本で書かれているテーマとは違うね、テーマをそこに持ち込んだりとかして、自分なりのオリジナリティに変えていくんですね。そういったことが、指導者がね、その練習メニュー作りにとってね、必要になってきます。なので、やはり最初の頃は、どんどんね、真似してやってみて、チャレンジして、まあ、それ、練習はしっくり来る、しっくり来ないとかね、自分に合ってる合ってないとか、なんか選手に伝わる、伝わらないとか、いろいろ出てくるとは思うんですけども、まずそういう経験をした後には、練習メニューっていうのは、ね、やはり自分でね、こう考え出すようなね、トレーニングをした方がいいのかなと思います。僕自身も、 なんだろうな、試合に起きる、試合で起こる、現象を改善したい、もっとこういうふうにしたいというところから、まあ、練習メニューはね、結構自分で考えます。自分で考えて、なんだろうな、まあ、どっかの、もしかしたらね、同じようなメニューが載ってるかもしれないですけども、まあ、基本的にはね、こう考えて自分のね、オリジナル的なね、練習メニューを組んだりもします。で、もちろん、さっき言ったみたいに、書籍とかからね、引っ張ってくるんですけども、それをそのままというよりは、それをアレンジしたりとか、なんかちょっとね、足したり引いたりして、もしくはテーマごとをね、テーマ自体を違うテーマとしてやって、自分なりのね、オリジナルの練習にしていくと。で、いうことを、していく作業っていうのがね、必要になるかなと思います。なので、あんまりこう練習メニューっていうのはね、なんかお金払ってまで、なんか買うもんでもないなっていう気もしますよね。本買うまでもないなっていうね、気がします。まあ、慣れてくればね、自分で練習メニュー作ることができます。で、あとは、その練習メニューをなんか自分がねこう考えてやった時にその記録を残していくことですよね。ワンシーズンならワンシーズン、自分がやってきた練習っていうのをしっかりあのレポートというかまあ記録を残していって、その結果ね最初に自分がイメージした1年後のね選手の姿と照らし合わせてその練習メニューのねあり方やらせ方が良かったのかどうかっていうのをね、判断するジャッジして評価してですね自分自身 でそれをまた次のシーズンにはね改善してより良いものになるようにまたね変化させていくっていうね、プロセスが必要になってくるかと思います。なので、基本的に、なんだろうな、自分が、やはりね、自分がこう、そういった経験を積んでいくと、自分がこう、手応えを感じるトレーニングと、手応えをね、感じないトレーニングってあるんですよね。で、これって、うちのクラブの中でもそうで、あるコーチがね、やってて、そのコーチはその練習すごく気に入っていると。ね、すごく気に入っているし、得意だし、やって、まあ、当然ね、いい成果につながっているように見えると。で、それを僕がやった時に、なんかしっくり来ないなとかね、なんかこのやってもうまくいかないなっていうのは、練習メニューの問題っていうよりも、まあ、練習メニューと自分自身のね個性、監督コーチの個性とのあんま相性だったり、その練習メニューの先にあるね選手の姿っていうのをイメージできるかっていうところが大事になってくるんですね。でこれは反対、面白いのが。例えば、まあ、単純な例でいくと、うちのクラブ内でもね、あの、スタッフによってね、あの、違います。同じように、例えばじゃあ、選手にコンビネーションは、簡単にワンツーみたいなね、コンビネーションを、選手に習得させたいって言った時に、やはりね、コーチによってね、アプローチは結構違います。こう面白いもんで、僕はね、結構小学生年代だったら、ドリルをやり込んだりとか、ね、2対2とかね、まあまあ2対2プラス1フリーマンみたいな、そういったトレーニング、まあグローバルだったりね、ドリルアナリティックだったりするんですけども、そういったやり方で、選手にコンビネーションっていうね、概念をこう獲得、スキルをね、獲得させていくんですけども、まあ別のね、スタッフにとっては、もうちょっとね、大きなグローバルトレーニング、例えば5対5プラス2フリーマンのボールポゼッションとかね、そういった中でそういったスキルを獲得させるっていうね、こと、これ全然アプローチ違いますけども、同じようにね、その例えばコンビネーションだったりワンツーっていうのを獲得させるために、全然違うやり方ですよね。でも、まあ、どっちのやり方がいいというよりも、まあ、その監督、コーチがどっちの方がね、自分がやらせやすいか、自分がこうしっくりくるか、イメージが持てるかっていうところがね、すごく大事になってくるかなと思います。ということは、やはり練習メニューっていうのは、トレーニングメニューっていうのは、まあ、ツールでしかなくて、目的ではないんですよね。その練習をやることが目的ではなくて、その練習の先にある選手に獲得してほしいスキルがね、何かっていうところ、そのために、まあ、アナリティコでトレーニングするのか、グローバルでやるのか、システミコでやるのかとかね、もしくは、なんか、自分のね、オリジナルのメソッドでやるのかっていうのはね、まあ、いや、ぶっちゃけ言うと何でもいいんですよね。極端に言うと別に何でもよくて、さっき言ったみたいにね、そのスキルを選手が獲得できるかっていうところがね、一番のポイントになります。ただ、まあ、サッカーのね、まあ今までの歴史とか、まあサッカーのヨーロッパでのね、その学術的な、まあ、発展においては、そういったね、まあメソッド論があったりとか、今までのね、いろんな指導者の人が考えてきた練習メニューっていうのがあるんで、そういうのを参考にするっていうのはね、全然いいことだし、むしろね、無知のじゃないや、無からね、何も生まれないというか、なんで最初どんどん真似してね、パクって、真似して、その中で自分にね、合う形でオリジナリティを発揮していけばいいかなというふうに思います。なので、まあ、今日のね、このポッドキャストでお伝えしたかったことは、まあ、練習メニュー自体がね、優劣はないってことと、そのね、 選手に獲得させたいスキルがね、目的であって、練習メニューはそのツールでしかありませんということ、その同じ練習メニューをね、自分が同じようにやっても同じような成果は出ませんよっていうところね、そこに、がまあ練習メニューを考える上でのね、基本的なスタンス考え方になると思いますんで、その辺のねアイデアを実際のね指導現場に活かしてもらえたらないいなというふうに思います。はい、今日は週末金曜日ですね。土日は皆さん大会とか練習試合とか入っているんですかね。また暑い日がまだまだ続くんで、体調には、ね、気をつけて、ぜひぜひ指導の方をね、頑張ってください。それでは皆さん良い週末を。